TBS Podcast。 さてこの時間は講談社プレゼンツ金曜回転砂鉄道書店です。講談社から刊行された書籍の中から私武田砂鉄が本を選んで内容を読み解きながらあだこうだ考えてみようという企画でございます。先週から講談社現代新書から出ている本郷和人さんの歴史学者という病を取り上げています。今週と来週は著者インタビューです。それではご紹介いたします。歴史学者という病の著者で東京大学資料編纂所教授の本郷和人さんです。よろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。本郷でございます。
はじめましてでございますが、
はじめまして、
よろしくお願いいたします。まず本郷さんのプロフィールご紹介いたします。1960年東京都生まれ、東京大学の大学院で石井進氏、そして五味文彦氏に師事をしまして、専攻は日本中世政治史古文書学、そして、現在東京大学資料編纂所で大日本資料第5編の編纂を担当するほか、吾妻鏡の現代語訳にも取り組まれています。また昔から愛好していた歴史的人物を科学的な脈絡の中で、捉え直す新しい人物史の構築にも挑戦中ということでございますが、この東京大学資料編纂所というのはこれどういう組織といいますか、はいはい、どういったところなんでしょうか。
日本の歴史っていうのは、平安時代の初めぐらいで、公的な歴史がなくなっちゃってるんですよ。
あら、
歴史編纂やってないんです。
ずいぶんもう前からないんですね。
そうです。要するにね、中国だと前の王朝の歴史を次の王朝が編纂するんです。
あ、なるほど。
でところが日本の場合は、万世一系の天皇家なので、王朝の交代ないんですね。だからもういや、もうやめちゃおうってことになってやってない、でそれを明治になって明治天皇が日本の歴史をちゃんと編纂しろという命令があり、それで資料編纂所でそれをやり始めたということでございます。
じゃあこの今プロフィールでありましたこの大日本資料というのの、この編纂事業というのが、まさにこの一番の大きな仕事になってくる、
なるんですね。で、要するに日本の歴史を16個に分けまして、それでそのうち12個までかな、それで一世の世で頭からやっていくと、で僕の場合は5編というのをやってるんですね。で、1221年の承久の乱から1333年の鎌倉幕府滅亡までっていうのをやってるんですけど、大体ですね、当時の1年、例えば建長元年なら建長元年というのを全部やり終えるのに10年かかるんですよ。
あら、だいぶ、
で、そうすると今大体建長3年ぐらいやってるのかな。そうするとあと80年やんなきゃいけない、かける10ですから800年かかるんです。で僕は30で資料編纂所に入って、40で助教授になって、50で教授になって、60で定年のつもりでいたんで、建長元年に始まり、僕の人生は建長3年で終わるって、そういう形になるんですね。
それだけ聞くとものすごい短い人生に聞こえます
けどね。もうすごい話ですよね。
じゃあでももう完成形はもう自分の人生では見られないと、読めないと
ということです。だから僕たちは名前を出さない、名前を消すっていうことにすげえ努力をしていて、大日本資料のどこひっくり返しても誰がやったかは分かんないんですよ。そういう気の長い仕事でございますね。あと800年、
でもね、この歴史学者という病にも書かれてますけれども、先生はいつからこの歴史というものに魅せられた、
昔から好きだったんですけどね、でもやっぱり一番なんか好きになったのは小学校4年生の時に、京都奈良旅行をしまして、それで、仏教芸術かな、それに触れて感動して、それで歴史が好きになったっていう、そういう感じです。
しかし今回の歴史学者という前、カバーがすごいですね。
本当ですね。それ僕じゃないみたいですよね。
僕じゃない感じというか、書店でかなりこう目を引かれるカバーになってますよね。
そうですね。テレビなんかではもう気のいいおじさんっていう感じなんですけど、なんかその編集担当してくださった方が、そういうばっかりじゃなくてこういう顔もしてみるかっていうことで仕掛けたんですね。
なるほど。この5本の中で、その歴史学の、日本の歴史学の流れというのを書かれてますけれども、4つの世代で分けると考えやすいというふうにお書きになられてますけれども、この4つの流れ、具体的にこう今までどういう流れだったのか、 これは短く言うの大変かもしれませんけれど、
いや簡単ですよ、戦前は、まあ、天皇陛下万歳っていう歴史観なんですね、これは皇国史観と言います、で戦後になって、まあ、皇国史観はちょっとやっぱりあまりにも極端だったので、あの教科書に墨が塗られてって話になるんですね。
なるほど。
でそれがギューンと針が戻るんですけど、極端だったんで真ん中で止まんなかったんですね。で真ん中で止まんないでそのまんま左まで触れちゃったんですね、でそれで、いわゆる唯物史観、これはマルクス主義的な歴史観ということになります、でそれが、まあ、ベルリンの壁の崩壊とかっていうのもあって、どうも唯物史観というのはダメじゃねえのかなっていう話もある頃に、まあ、僕の先生である石井進とか、網野義彦とかいうのがまあ、社会学的な社会っていうものはどういうものだったんだろう、英雄にばっかり目を向けてはダメだっていうような歴史を、まあ、提唱された、でそれで現代、まあ、そういうそのなんていうか簡単に言っちゃうとですね、明治の時代っていうのは歴史研究者歴史学者っていうのはすごい位が高かったんです、やっぱり天皇を中心とした歴史を明らかにするっていうことは世界に向けてのアピールになってたから、だから歴史学者っていうのは憲法学者と同じぐらいの価値があったんです。だから要するに頭のいい子が来るんですよ、でそうやってまあ、そういう時代がずっと続いてて石井先生のとこまで行くんですけど、結局その後歴史っていうものは全然大したことなくなっちゃったんです結局だから今の歴史研究者はもうダメですね、本当にね、っていうのが現代でございます、
はい。まあその話にも通じてくるのかもしれませんけれども、まあ、このご本の中でその歴史学に、まあ、ロマンはいらないというようなお書きになっていて、まあ、おそらくその一般的に歴史というと例えば、まあ、テレビドラマでやっているこの歴史をいろいろ伝えるものっていうのは、どうしてもドラマチックに描かれる、でその中で登場人物がこういうことを言ったとか、まあ、こういう人と、まあ、こういう仲になったりならなかったりとか、まあ、切られたり切られなかったりみたいなのあるわけですけれど、この歴史学にロマンはいらないっていうのはどういう考え方ですか？
それは戦前の皇国史観の中には、物語っていうのがふんだんに盛り込まれていたんですね、でところがその戦後になって歴史学は科学であるということになると、人間の感情っていうのに、うかつに入り込むのは危険であるという形になり、要するにそのロマンは排除すると、でだから人間を描くときには輪郭でもうたくさんだと、で感情まで中身まで、踏み込むっていうのは難しいよと、歴史学の仕事じゃないよということになっちゃったんですね。
でもこの感情と行動っていうのを切り分けるっていうんですかね、それは結構すごく難しい行為じゃないですか。
いや、まあ、だから行動だけ追っかけていけばいいわけですね。で確かに今でも政治家の方なんかで、まあ、あるいは経済のトップの方とか、まあ、普通の方もそうかもしれないけど、要するに感情っていうかこう思うからこう行動するっていうのは一直線じゃないんですよね、例えばこの人のことを大嫌いなんだけど、まあ、政治的に手を組まなきゃいけないとか、だからにっこり笑って握手をするとか、そういうことあり得るじゃないですか、だからそこのところは要するに輪郭をつかむっていうことは歴史資料からできるんですけど、内面までは入れないんですよ、だからそれはやめといた方がいいよって話なんです。
でも下手をすると今歴史にアクセスしようとするとその感情のところだけ目に見えるというか頭に入ってくるってことかなりありますよね、
あるだからそれがちゃんと切り分けられてない人が歴史研究者を名乗っちゃってる場合が多いんですね。だからなんで先生方はそれ自分の学生に教えねえのか全く分かんないんですけどね
ちなみにその、ね、教えをこうたというその石井先生からこのホラーを吹きなさいというふうに言われたと、まあ、これはこの言葉だけ聞くと、まあ、嘘をそのまま嘘を言いなさいというふうに聞こえてもしまうわけですけど、もちろんそういう意味ではないわけですよね、
それはですね、まあ、客観的なことだけ言ってるんじゃそれは職人さんだと、もっとこう因果関係をきっちりと、考えなさいと、もっと頭使いなさいと、でホラーを吹くっていうのは要するに大きな絵を描きなさいということを石井先生は言われてたんですね、で僕らはって、まあ、僕を中心として何人かはやっぱそれにものすごい反発したんですよ、いい加減なこと言うなと、だけど今になって思うとやっぱ石井先生の思いっていうのはやっと分かりましたね。
でもその大きな絵を描くっていう時に、こう描こうとする時にそれこそこういう感情だったんじゃないかとか、 この人はこうここを歩いてたということはこういう気持ちだったのではないかっていうふうに、うん、そういうのをくっつけちゃうことがなんか大きな物語にしやすいですよね。
そうです。
だそれってすごい危ない行為といえば危ない行為、
だから当時はやっぱり危ない行為だと僕は思ってたんですね。だけどそれやってると結局歴史が痩せ細っちゃってね、
うん、
もう要するに感情のない人間がまあそれこそゾンビみたいにうようよしてるっていう歴史になっちゃうのでつまんないんですね、
うんうん、
だから今もうちょっとその感情にまで踏み込もうかなってこの年になって思ってます。
あ、でもそれはやっぱり感情に踏み込むためにはそれぐらいのやっぱり時間が必要ということですよね。
そのはずなんですよ。修行を積まないとダメなはずなんだけど、うん、今の若い子たちはその辺分かってねえだろうなと思いますよ。
あ、
うん、だからそれはね、先生、教える先生が悪い。
その厳しい指摘をいただいたところで、
はい、
今週はこのあたりでと思っております、
はい。
来週も本郷和人さんにインタビューしてまいります。このコーナーはポッドキャストでも配信しております。そちらもぜひチェックしてみてください。以上、金曜回転砂鉄道書店でした。